3。
この番組は別れのそばに100年葬儀式典の入りの提供でお送りします。
一宮市には23のレンクがあります。レンク2-3では毎週一つのレンクを週替わりで特集しています。今週は大使レンクで活躍している素敵な方にお話を伺います。大使レンク地域づくり協議会会長の木村富夫さんです。木村さん、おはようございます。
おはようございます。木村です。
今日は遠いところありがとうございます。
はい、すぐ隣から来ました。はい、おはようございます。
そうでしたね、はい、近くからでも、はい、寒い中ね、朝早くから来ていただいてありがとうございます。ね、はいはい、では早速ですが自己紹介をお願いします。はい、
もう何度か出させていただいてるんですが、木村富夫と申しまして、大使連区、この FM 一宮さんのこのねスタジオも大使連区にあるんですが、
はい、
そこの中で4つの団体っていうんですかね、もう代表をちょっとやらせていただいております。まあ、一つ目は今日来ました大使連区地域づくり協議会の会長、まあ、その中のちょっと大きな組織で、大使連区の自主防災リーダー会の会長と、
はい、
それから大使の子ども会ですね、児童育成協議会といいますが、はい、子ども会の会長と、あともう一個大使連区の歴史と文化を知る会、これは10日祭で子どもたちを馬に泊まっていただくようなことをやっている団体ですが、その4つの代表を、まあ、64歳で定年でしたかね、その後いろいろお声がかかりまして、なんだかんだと振り返ると4つぐらいの大きな代表をやって、今大変な日々を迎えておりますが、よろしくお願いいたします。
お忙しいですね、はいはい、4つやってらっしゃるということで、
はいはい、
まあね、4つも重なると毎日本当に
そうですね、まあ、これ以外にまた4つぐらい一宮市レベルでちょっとやってる話がありまして、あ、まあ、大変な毎日が続いておりますが、
本当にご充実されていて、はい、すごい木村さんなんですけれども、
はい、
今日来ていただいたその大使連区の地域づくり協議会について教えていただけますか。はい、
ちょっと安藤さんにアドバイスしておかないか、はい、大使じゃなくて大使と言いました。
大使ですね、は
い
はい、失礼しました。大使ですね、
第4の連区だよということをね、名前をつけるときに大使というね、語呂で、これで、
は
い、大きな志ですが、第4ですねということですよね。
まあ、
そんな形で決まってきたように聞いておりますが、
はい、はい、知り覚えました、ありがとうございます。
はい、で、まあ、この大使連区というのはね、今言いましたね、このスタジオもそうですし、一宮市役所も一応大使連区の中に入っているわけなんですが、
はい、
そこの地域づくり協議会ということで、まあ、どこの地域づくり協議会でも、まあ、住民が安全で安心で、ね、暮らせるような街を作っていくというような団体なんですが、そこの4年目に今来ておりまして、
はい
はい、で、まあ、活動の柱の一つが、まあ、自主防災体制の確立ということでね、まあ、先ほど今ね、想定外という話がありましたが、
はい、
震度5弱以上になると避難所が空いてという、そういうおそらくパニクルであろう状況を想定してですね、今日のお話はその中でいかにね、なんですかね、早い者勝ちだとか、はい、大きな声の人が勝つとか、そんな状況じゃなくて、皆がね、生き延びれる、大きく言えば生き延びれるか、
はい、
ね、というようなことを訓練でもってね、
はい、
なんですか、マスターしていこう。で、消防署の方が以前言われましたのはね、
はい、
訓練というのは想定外を想定内にすることなんだよって言われたんですよね。今日の言葉にもつながってきますがね、
はい、
いや、こんなこと思ってなかったっていうのをですね、訓練でもって、あ、これはこうだよねっていう安心の中でね、いろんな冷静な判断ができるような状況にしていくっていうのは訓練だよっていう、そんなことは私印象に残ってるのは、まさにこう今日のつながってきますよ。
本当ですね、はいはい、想像力をとにかく働かせて、はい、実際動いてみたらやっぱり違うこともたくさんありますしね。
はいはい、
それで、11月の29日に
そうです、ね、
はいはい、防災訓練が行われた、はい、ということなんですが、
ね、
はい、
この訓練はですね、まあ、大使連区としては4回目になります。
はい、
でちょっと変わっているのは、今まで 1回目から3回目はですね、当然訓練を何ですか、ね、マネジメントする部隊がいるんですが、そこに一般の、ね、住民の方も参加していただいてて、大体250名ぐらいかな、各回250名ぐらいの中で、
はい、
まあ、主に、ですね、ご近所力と言ってますが、
はい、
なかなか、ね、日頃顔合わせていろんなことをする機会がない、したがって、まあ、疎遠になっている中を、ちょっとね、こういう時は 一緒にね頑張りましょうねっていうようなそういう力をね、ご近所の力を結集するっていうかね、結び直すというか力強くすると、まあ、昔はあったようなんですが、そういうところをするための訓練というような形で一般の方に参加していただいてますが、まあ、今回は、ね、コロナということで、
コロナということでね、
なかなか3密を避けるとかいろんなことをやる中ではできないので、はい、今回はですね、自主防災リーダー会というのを大師の場合は作っておりまして、まあ、このリーダー会のメンバーだけでということで、まあ、我々の位置づけとしてはね、町会長さんを中心にした自主防災会というのがあるんですが、まあ、その方たちと、まあ、我々の自主防災リーダー会というのは専門検討会というかね、少し防災のを詳しく実際に動けるような形でですね、いろいろ検討する中で力をつけていこうという会がありまして、
そうなんです、それはもう独自のものですか、は
い、そうですね、一宮市を見るとおそらく大師しかないんじゃないですか ね、
あ、そういう会があるんですね、
まあ、それは今の会長が本当にね、いざとなった時に動ける方というとなると、今そのメンバーは大体小学校の保護者の方が40代50代、ね、はい、60代ぐらいまでの方を中心にということで、
組織図、とてもお若い世代というか、ちょうどこう働いて、
そうですね、
動ける世代の方が自主防災リーダー会に参加されているということで、
ですから、まあ、今まである自主防災会、町会長さんを中心に自主防災会は、まあ、町内でいろいろ、ね、人をまとめていただくんですが、です、ね、じゃあそれで具体的に、ね、動いて、皆さんが、まあ、できるだけね、なんですかね、大変な目に遭わないようにするいろんなノウハウを、技術を身につけるのが我々リーダー会ですよというような位置づけをして、まあ、そんな形を用意しております。
やっぱりこう考える人たちも大事ですけど、実際動ける人たちが動ける状態にしておくっていうのが、防災、ね、はいはい、は大事ですもんね、
はい、ですから、まあ、変な言い方ですが、助けられる人と助ける人みたいな感じでね、はい、助ける人っていうのは、まあ、やっぱり若い方がやっぱり力と、ね、能力を発揮していただけるんですが、
おっしゃる通りです、
まあ、そういう、はい、一緒になることで全体が良くなるよねっていう考え方して、まあ、自主防災検討なんですかね、リーダー会という専門検討会を作っているというような状況でございます、はい、
実際この29日に行われた防災はやられてみてどうですか、は
い、そうですね、まあ、要するに、まあ、コロナだからというところがまた後半でお話ししますが、はい、避難所といってもね、実は、まあ、どこのリンクでも小学校の 屋内運動場というのが、中学校の屋内運動場とか、そういう、まあ、屋運と言っているところが避難所になるんですが、
はい、 そうですね、はい、
そこを開けるのは結構大変なんですよね。なぜかといったら、避難所に入ってもらってもなんか壊れちゃってて、これは危険だから入れないよって判定しなくちゃいかんですよね。
まずは判定から入るんです、はい、
判定が当然一番重要なことですよね。
危ないとそこに集まったらもう二次災害になっちゃいますしね、
そうですね、まあ、そういうことがないようにということで、市の、ね、緊急初動部っていう、ね、いざという時に駆けつける方が、地震の場合は4名いらっしゃって、風水があれば2名いらっしゃるんですが、まあ、そういう方たちの判断のもとで、で、まあ、いろんなところに鍵がかかってるわけですね、当然ね。例えば日曜日イメージすると、学校は全部鍵がかかってますよ ね、じゃああそこを使いたい、ここを使いたいで誰が開けるのとかね、どこに鍵があるのとか、そういうことが結構問題になりまして、でなかなかね、あそこ使いたいけどもっても本当に鍵を探すことから始まってちゃ話にならないんですよね。
本当ですね、はいはいはい、学校の校長先生とか教頭先生が知ってらっしゃるかと思うんですけど、はいね、地域の人が知ってるかっていうと、はい、
でまあ、その方たちが管理してらっしゃるの で、ね、その方たちも来ていただかないといかん、はい、市の方も来て、市も、まあね、いわゆる危機管理課がいろいろ手配してる中の先の初動部の方とか、はい、水を使いたいとなると上下水道部の方がいらっしゃらないといかんとかね、
は
い、
そうなんですか。
そうですね、はい、
勝手に開けちゃダメなんですか。
開けちゃいかんし、また非常時しか使えない仕組みがあるんですよね、やっぱりね、
はい
はいはいはい、ですから、まあ、学校行ってジャグジャグ開けると水が出るっていうのは普通の時はそうなんですが、はい、いざとなって停電しちゃっただとか、はいはい、壊れちゃったとなったらどこで水が入れられるのっていうのはね、いろいろあっちにもこっちにもあるよっていう、まあ、いろんな仕掛けはしてあるんですが、はい、そこを実際にそこから水を、ね、確かに取ってくるっていうのはなかなか、ね、訓練しておけばハードルは高くないんですが、いざ何もしなくて、ね、小学校行っても何も
状態だと難しいですね。おっしゃる通りです、
まあ、そんないわゆる初動ですね、はい、我々の防災訓練も、ね、 県あたりですと1ヶ月以上の避難所生活の必要というのは 1週間という想定していて、でその中のまた 2,3、はい、地の初動部分がね、うまくいけばあとは転がるでしょうと、ね、そこの初動部分をいかにスマートに力が全員の力が結集できてうまく運営するのかっていうのを、まあ、訓練しようかっていうのは今回の訓練でございます。
あ、そうだったんですね、
はい、ですから、まあ、具体的にはね後ほど私の話しますコロナの受付だとか、はい、それから電気発電ですね、
はい、
発電機を回して の、 あの電源の確保とか、それから水の確保ということを訓練しました。
はい、
水の確保は、まあ、蛇口開けば開きますし、電源の方は発電機をうまく回すということですね、まあ、それによって確保できるんですが、まあ、コロナ受付の部分は結構大変な話ですねっていうのが今回実感でできました。
どんなところが大変だったんですか。
は
い、
結局は3密を避けるということですので、はい、人数はまずコロナによってね避難所が何が変わったかというと、まずね避難所の定員が 40% になっちゃいました。
40%、
今までねだいたい同じようなサイズでできている屋内運動場が200人の定員でしたが、はい、40% が80人になってしまいました
。80人、
はい、
あら
ね、それじゃ大変なのでということで、うん、今まで校舎側は一切使わないという前提できましたが、はい、いよいよ校舎の方もそうはいかんだろうということで、ちょっと広いところとか教室なんかとか、はい、あとコロナに感染したであろう方等々と、うん、避難していただく特別室みたいなものがね、
特別室っていうのができたんですね。
そういう特別室がある、はい、例えば理科室とか家庭科室なんですが、はい、そういうところをそういう方たちにおっていただくというような大きな枠組みはねこの今年できたというんですかね。
それはもう全市内的ですか。
であると聞いておりますが、まあ、一応台紙の部分だけ確認しましてということでね、
はいはいはい、
であとはそれにまつわるいろんなコロナ用のねいろんな備蓄品が防災倉庫の中に装備されたっていう、まあ、平たく言うと手洗い、手指消毒だとか、はい、からうがいだとか消毒するものだとか、はたまた、まあ、一番あれなのは、防護服っていうのがあるので、それが4着こうね、
そうなんですか。
これは駆けつけていただいた方がね、はい、ひょっとしたらコロナかもしれませんよね。でだから一番最初にこういろいろあっち行ってください、こっち仕分けする方が、はい、まあ、要するにね、かかっちゃいかんですよ ね、
そうですね。
だからその方は完璧にしていくっていうような形で、そういう防護服も4着ほど、ね、装備されてということが分かったんですが、
はい、
今回の訓練やってそういうことがいろいろ分かってきてね、で今後なんですが、はい、やっぱりさっき言いましたように連携が大事だということで、ね、市と学校とそれから地元ですよね、
はい、
そういうことの連携をいかにね、おのおの大体ねこれでいいこれでいいということで一応自己完結はしてるんですよ。でも横をつなぐと結構ねちぐはぐなところがありまして、
そうなんです、こういうふうに思っていたけど、
そうそうそうそう、
実は違ったこっちの相手はみたいな、
まあ、単純に言うとそんな避難所なんてすぐ動かないよっていう話がやっぱり連携がないと動かないんですよね。まあ、そういうところがはっきりしてきまして、まあ、これからすごい課題は逆にあぶり出しちゃったんですが、それはまあ愚直にというかね、一つ一つ解決していい避難所にしていくっていうことだと思いますが、
すごい、はいはい、一歩一歩改善されていく、はい、っていうことですね。
そうですよね、はいはい、
素晴らしい活動かと思いますが、はいはい、まあ今回はそういった防災訓練をされているということです、はい、今後
はい、
どう
今後はですね、まあはい、今回出てきたあぶり出された課題ですね、特に例えば、はい、コロナでね4割になりましたということは、要するにでも総数200人ぐらいを、はい、まあ、例えば第一の場合だと第一小学校で避難生活をしていただこうとなると、はい、場所が広がりますよね。
そうですね、
ということは装備も全部、例えば電源というと、ね、電気はここはあるけれどもあっちはないというわけにいかんので、それをどうやって確保するんだとかね、はい、そういうことが全部出てくるんですよね。
で、あれですよね、校舎側に行く人たちは電気がないとかそういうことになりがちっていうことですよね。はいはいはい、はい、
から受付なんかもすごく広い面積がいるんですよね、はい、2メーター開けないかんよ、最低でも1メーター開けないかんよっていうと、もう結構場所がいるし時間もかかるしっていうことで ね、うん、
ね、
そんなところが徐々に分かり始めましたので、はい、まあ、その辺を織り込みつつね、訓練をして技術をアップしていこうというようなことで、でも最終的にはこうマニュアルにねそれを落とし込むということで、まあ、今回の場合もこういう、はい、 防災訓練マニュアルという、
はい、
40ページぐらいのものなんですが、
40ページの、はい、
これここにノウハウを全部落とし込んでるんですよね。
素晴らしいですね。
こういうことをやってまして、
見やすいカラーになっていて、パッと見分かりやすく、
そういうことですね、
はい、されています。
一応何ですかね、誰が来てもと言えませんが、うん、ここを見れば全て載ってるよっていうような形でね。
本当ですね。で
それを、
それ大事です。
それをまあ訓練で実際に覚えて、あそうだねっていうふうに頭の中っていうか腹の中に落とし込むということが、今後そのサイクルを何回も続けていくということです。
そうですね。そのサイクルがとっさの時の行動につながっていく、はい、
そ
うです
ね。それと先ほど冒頭で言いました、うん、想定外が想定内になるわけですよね。
なるほど、
はい、ですからまあなんか防災のためにいろんなことを、いろんな情報があるんですが、それを具体的に組み合わせて、はい、具体的に動く形にしないといかんよねっていうのが、まあね、やっぱり我々の問題意識であり、なかなか難しいよねっていうことでもあるんですかね。
そうですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、もう少しお話伺いたいんですけど、そろそろお時間になりましたので、はいはいはい、ラジオを聞いている皆様へメッセージをお願いします。
そうですね、大志連区の皆さんということでね、これからも連区の防災力を上げるために活動していきますので、はい、ぜひご参加とご協力をお願いしたいということと、他連区の皆様にはですね、コロナでいろいろ避難所が変わってしまいました、うん、もうあんまり受け付けられないよという現状になっちゃいましたので、じゃあそういう方たちをどうするのっていうようなね、そういうノウハウを蓄えられて、まあ私らも考えますが、いろいろ交換し合いましょうということがメッセージでございます。よろしくお願いします。
はい、今日のレンク23は、大志連区から大志連区地域づくり協議会会長の木村富夫さんにお越しいただきました。木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。